ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。年末年始の充電を終え、コート姿のビジネスマンが戻ってきました。17歳のお二人の経営する喫茶店は本日も開店。今年ものんびり営業開始です。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。皆さん、明けましておめでとうございます。井上紀子17歳です。
おいおい、
皆さん明けましておめでとうございます。チーム T 絶対的センター、あっちゃんこと田中敦子、17歳です。
おいおい、
本日も純喫茶アネモネR始まります。私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネRについての情報もお届けいたします。
はい、
皆さん、年末年始はどう過ごされましたでしょうか。
ね
え、はい、私たちは2017年の年末、
はい、
なんとコミケがありました。無事に終えました。お越しくださった皆さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかでも、みんなのこう笑顔に会えたのが本当に嬉しくって。
本当ですね、
寒い中、
そうだよね、
年末な中、
ね、お忙しい中、
ね、
ありがとうございます。
私たち初めてのね参加だったので、はい、いろいろと実を言うと不安がいっぱいで果たしてね、この皆さんね、喜んでいただけるか、 CD もね聞いていただけるか、ドキドキだったんだけどもね、無事に終えて、
はい、
本当に今はね良かったなという気持ちです
ね。
またこの話は後ほどゆっくりさせていただきたいと思います。
はい、今年も文芸アネモネRをよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは純喫茶アネモネR、開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネR。
あっちゃん、最近なんかあった？
はい、今年も明けましたね。
そこから
ゾウを開けて
ね、
割と日にち経った的なんだよ ね。
実を言うとね、
一回ねごめんなさい、お休みさせていただいたの
ね。そうなんですよね。
なのでちょっと、うん、話はまだ年末のあたりをうろつくんですけども。はい、私ね、
うん、
コミケの作業も佳境な中、うん、なんと
怒涛の毎日を過ごしましたよね。
はい、12月の上旬に、うん、もう本当怒涛の中、
うん、
なんと2泊3日で南の島、沖縄に行ってまいりました。
出ました。じゃあそうだった。なんか私たちのその入稿するまで、
はい、
本と CD ね、
すっごい、もう本当毎日深夜まで ね、きっちゃんとオフィスアネモネにいたよね。
なんかこう本当に、ね、いい意味で文化祭的な、うん、でもこうね手作りでやったので、
はい、
で私たち2人ともお仕事の合間にね、
はい、
会って、そしてねよっかちゃんとかクロちゃんとかにももうねいっぱい助けてもらいながら ね、毎日ね過ごした、
その入校終わりました
の翌日、
次の日。
実は私の友人がちょっと会社をやってるお友達がいて、うん、で彼女から何ヶ月か前に、うん、実は敦子さん社員旅行があるんですけど、うん、みんな家族で行くんですよと、
うん、
で家族連れでみんな行くんだけど、私には残念ながら家族がいないので、敦子さん私のパートナーとして一緒に行ってくれませんかというありがたいお誘いをいただいて、でたまたまスケジュールがあったので、そこをもう何ヶ月か前にね、行かせていただくことに決めて、
決まってたんですよね、沖縄行きがね。
そうだった。
そうなんです、うん、その後にあのコミケの作業をしたりしつつの沖縄にちょっと遊びに行かせていただくっていう感じで、でもなんかあの寒い毎日と深夜まで作業していた真ん中にね、ちょっと南の島に行ってほっこりしました。とても
素敵です。
いいと思う。
もうきっちゃんにごめんねごめんね
って言いながら、ね、そんなことないよ。だってもう入校終えたんだもん、無事に ね、 ね。なんかその入校前だったらあっちゃんってなって行かないでってあっちゃんって思ったかもしれないけど、もう本当にその日
測ったように入校の翌日だったので、
そうだったよね。
だからわー行ってらっしゃいっていう感じでね。でも癒されたでしょ。
癒されました。で皆さんご家族連れで会社 の、うん、あの旅行だったのでね、なんか4歳のお子さんを連れていらしてたご家族が2組あって、でもお子さんって可愛いですよね。もう空港で羽田空港で会った瞬間、初めて会うのに4歳同士がもうその瞬間で仲良くなっちゃって、
可愛い
ね。もうその2人のね女の子にずっと3日間癒されて、
いいね、
楽しかったですね。
そうなんだ。あの、はい、沖縄の中のどのあたりに行ったの？
泊まったのは、うん、あの西海岸
言い方、西海岸に行ったんだね。やっちゃん
すごい、この西海岸っていう言い方はメジャーなんだと思って、みんなに西海岸のホテルだねって言うと、西海岸ってあのロスのあたりのことですか
イメージね。
そうイメージ、うん、でも西海岸って言わないん。
ちょっとでもでも
これちょっと流行らせていきたい。
いいね、沖縄 の、
西 海、 西海岸のホテル群
それは本当なんだもんね。西海岸なんだもんね。
そうなんですよ ね、 ね、東海岸に対して、まあ、西海岸っていう言葉はあって、うん、あの万座毛とか、うん、あのあたり読谷のあたり の、 あのホテル群のことを、まあ、私は西海岸って呼んでるんですけれども
いいな、行きたい沖縄。
癒されて、あのご家族連れの方たちはあの真ん中の中日に美ら海水族館にもいらしたようなんですけど、私はまあちょっと一日のんびりさせてもらおうかななんて思ってホテルのビーチで過ごしたりしていたんですけど、あのたまたまそれが日曜日だったたんですよね、うん、なのであのそのホテルであのチャペルがあるじゃないですか、ホテルって、うんうんうんうん、でそこで何件もあの結婚式があって、そのビーチで結婚式を終えられたカップルが写真を撮ったり、ご親族の方となんか和やかに過ごしてらっしゃる雰囲気がまた良くて、私もペットボトルの、ね、お茶を片手にビーチを散策しながら、あ花嫁さん可愛いななんて思いながら一日過ごしたりですね。あとなんかちょっと嬉しくて語りすぎちゃうんだけど、
いいよ、いっぱい語って。
夕方すごくお天気が良かったので、うん、これはあのきっと夕日が綺麗だろうなと思って、うん、サンセット、うん、サンセットでいいんだよね。
サンセットでいいんだよ ね、
でいいんだよね。サンライズの朝日だもんねサンセットを見にちょっとこうもうなんか一人ビーチでこの夕日を見ながら涙しようかなぐらいな勢いでまた夕方ビーチに出て行ったんですよ、うん、夕日を見ながらちょっと物思いに浸ろうかなって思って出て行ったらですね、日曜日の夕方修学旅行生が
うわ
もう100人200人300人っていう単位の修学 旅行生がわらわらとビーチで
うっきゃーみたいな、
うっきゃーうっきゃーわーみたいな。
今あの修学旅行で沖縄行くってすごく流行ってて、うん、ホテルはもちろんなんだけど民泊が流行ってるんだよね。
あ、そうなんですね。
そうなの。うち娘も沖縄で民泊だった、
うん、
修学旅行が。そう、
ね、
いやもしかしたらそういう ね、 ね、方たちもいたかな。
そうですね。
あでもそっか、
涙しようと思ったら
あれちょっと違うな。
でもね、
それは
でもね、リアルな17歳じゃない
そうだ、ね、
でもなんかあの共学の学校だったから、もう本当に青春で
男女のこうなんかグループが本当になんか甘酸っぱい感じではしゃいでいて、もうそれを見てたらなんかね涙しようかなって思って出て行ったんだけど、なんか面白くなっちゃってそれを見ながらなんか一人でなんかゲラゲラ笑ってる自分がまたおかしいみたいない
いと思う、
いい一日だった、うん、
よかった。
そう、そしてあの翌日最終日にね、うん、帰りしなにこう海をに最後の別れを告げて、でこう車で移動中に、うん、ちょっと私プライベートで沖縄に過去にも行ったことがあるんですけど、うん、昔沖縄に行った時に沖縄ってジャイアンツ の, あのキャンプとかよくやるじゃないですか、うん、でジャイアンツがこうオープン戦とかをやったりするような大野山公園っていうところの球場の中に沖ノ宮っていう神社があるんですよね、うん、でそこに昔行ったことがあって、そこでお願いをしたりしたことがあったんですけど、たまたまその沖縄にいる間にちょっと吉報が私の身の上にとってはちょっといい知らせが来たので、うん、これはきっとこの沖ノ宮に以前私が願をかけた、なんか絵馬とかにこうお願い事をして書いてお参りをした、これがきっと叶ったに違いないと思って、うん、でこの沖ノ宮にどうやってお礼参りをしたらいいだろうと思いながら、その帰りのレンタカーの中で考え事をしていたら、なんとそのレンタカー屋さんが沖ノ宮の隣のレンタカー屋さんで、うん、そこにこう車が着いたんですよ、
うん、
返却する車がそこに、
うん、
きちゃんちょっとポカンとしてるけど
でもなんかわかる状況としてはね、
なんとなくわかります。
わざわざ行こうと思ったら
思ってたんだけど、
ここあれ
着いたら沖ノ宮の入り口の隣のレンタカー屋さんだったの、
うん、
それでちょっと車を返却してる間にみんないるからそこまでは行けなかったんだけど、そのレンタカー屋さんから神社の方向に向かって、なんか昔お参りをさせていただいて、なんか私の身の上にこのまた沖縄にやってきている間にとても素敵な出来事が起こりました、沖ノ宮様ありがとうございますっていうお礼参りもできちゃったっていう、
素晴らしい、
なんかちょっと私のその沖縄での素敵な出来事もあったよっていう、
よかった
お知らせ
よかった
ジャイアンツの多分なんか新年のなんか今年も頑張れますようにっていうお参りとかにも行くようなとても霊験新たかな神社のようなので、うん、皆さん沖縄にいらした時はね、
ぜひそちらに
沖ノ宮さんにね、うん、いらっしゃるのもとてもいいところなのでいらしてみてはいかがでしょうか。
はい、
長くなりましたが、
はいね、いい、じゃあね、12月だったという、
はいはい、そんな思い出でした。今年もよろしくお願いします。
それでは純喫茶アネモネアール営業開始です。その前にちょっとこちら。
やあみんな元気かな。僕は本と人を愛する正義の味方、文芸アネモネアールマン。ここで僕たちの活動する声優朗読チャリティー文芸アネモネ R について説明しよう。声優朗読チャリティー文芸アネモネ R ではチャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売。諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しているんだ。みんながこの活動に参加するには次の3つの方法があるぞ。その1、オーディオブック配信サイトフィービーにてオーディオブックを1話500円で販売中だ。フィービーで検索すると君のスマホでも聞けるぞ。その2、ウォーターオリオン商店もしくは文化放送の通販サイトショップ QR で販売中の CD を購入すること。こちらのブックレットには出演者からのコメントがついているんだ。 買ってからのお楽しみだな。その3、イベントなどに参加しよう。不定期だが、イベント会場では文芸アネモネ R の CD はもちろん、グッズなども販売しているぞ。興味が出たそこの君、これらの詳しい情報は文芸アネモネ R のホームページでチェック。僕のラジオレポートもあるから楽しんでくれよな。
純喫茶アネモネ R。
純喫茶アネモネ R がおすすめする今日のメニューはこちら。
ワクワクドキドキお姉ちゃん。
娘も19歳になり、もうすぐ20歳。ちょっぴり時間に余裕ができた井上菊子17歳。そんなきっちゃんに皆様から素敵な時間の過ごし方を教えていただいています。
はい、
では、皆さんからのおすすめをご紹介したいと思います。
お願いします。
まずはお客様ネームサマーまだサマーさんからいただきました。
ありがとうございます。いらっしゃいませ。
はい、きくこお姉ちゃん、あつこお姉ちゃん、おはこんばんにちは。
おはこんばんにちは。
明けましたね。今年もどうぞよろしゅう。
こちらこそよろしゅう。
よろしゅう。
お願い申し上げます。
新年を迎えて僕は毎年恒例寝正月を決め込んでました。ダラダラとテレビを見て、ダラダラとこたつでみかんを食べる至福のひとときでした。笑い。お二人がダラダラ過ごしている様子は想像できないのですが、休日の過ごし方としてこういうのもありですよ。それともダラダラする派ですか、かっこ笑い、
ということですが、
いいと思う。
私まさに自分のお正月はもう本当にダラダラというとね、なんだけども、ふんわりのんびりというか、癒されたよ、それは。それは
そうですか。今年お正月はどんな感じでしたか。
本当にコミッケでね、もう楽しさ、こう幸せをもうギュギュッとなんか放出できたので、
そうね、
いい年末を過ごせたので、逆にお正月はふわっと、内向的にというか
のんびりできた。
のんびりできた。
よかった。
でお正月は初日の出を家の近所に海があって、そこから昇る初日の出を見て、
そう素敵。
なんか過去にね、何度も初日の出を見に行っている海なんだけど、ちゃんと海から綺麗に太陽が昇ることって、私のこの17年おいおいの人生の、いやもう本当は、もっとかけるいくつだけど、なかなかないの。いつも雲がかかっちゃって今1だったとか、残念ながらちょっと雨降っちゃったとか、いろいろあったんだけど、今年は素晴らしい初日の出で、ものすごい感動して、でその帰りがけに温泉まで行っちゃって、そう、
素敵
で、癒された後に神社にお参りにも行ったし、であとお家でものんびりできました。
あ、よかったです。
あちゃんお正月は、
もう私は30日に、もうコミケの翌日に群馬の方にね帰りまして、やっぱり羨ましいなと思うのは、群馬からは海からの初日の出は絶対見られないからね。
そうだよね、山からになるってこと。
そうそうそう、
山ないから、それはそれでね綺麗だけど
ね。羨ましいなと思いますけどね。まあ、実家で家族でのんびりはさせてもらえたので、
いいよね、そういう癒されるお正月もね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましてはお客様ネームマルピさんからいただきました。
ありがとうございます。
純な永遠の17歳の看板娘、いや看板マスターのお二人様、こんにちは。
こんにちは。
あ、ハッピーニューイヤー。
ハッピーニューイヤ
ー。大リーグロサンゼルスエンゼルスへの所属が決まった二刀流大谷翔平選手の背番号が17に決まったそうですね。
すごい、
ね、すごいですね。
おめでたい。
活躍が楽しみです。
某ライブでは結城葵さんも竹達彩奈さんも17歳を公言してましたし、ますます浸透してますね。これからが楽しみです、ということで、これは素敵な時間の過ごし方、17歳の過ごし方っていう感じかな。
そうだねやっぱね、17っていうこの数字がね、もうあの使われるだけで、
そうですね、
なんかありがとうっていう気に、別に私が17を管理してるわけではないんだけど嬉しい、
ね、私あのほらあのチーム T 絶対的センター、あっちゃんとして、やっぱり17歳をこう名乗らせていただくようになってから、あの今年初仕事がたまたまあの靴箱がこうあるスタジオだったんですよ。それで17っていう靴箱を
選んじゃうよね、
選んで17ゲットだぜっていう、ね、そういう気持ちですよね、やっぱりね。
本当にこうお風呂屋さんで、こうなんか温泉のこのカゴの番号とかね、
はい、
いろいろあるもんね。
あとはスタジオのこうあの耳のあのなんていうんだっけ、イヤホン
とか、
そうヘッドセット、
ね、
番号打ってありますもんね。
打ってある。私もう17をよくそれを手にしてなんか一応社名しとこうかなみたいなとか、何か17を見るとときめいちゃう、
ね、そうですよね。私たちも2017っていう年にね、コミケに出られて本当にもう奇跡的だなって思いましたけど、
だよね、もう18年になっちゃったけどね去年 ね。
そしてね、なんかゆきあぶちゃんもあやなちゃんも、なんか17歳今日に関心持ってくれてるっていうのは、なんか嬉しいな、教祖として。
そうですね
みんなおいでよ17歳今日みたいな、
ね、
専門学校のなんか PR みたいな
あのみんな来てほしいな、
ね、そうやって、あの増えていくといいですよね。
そうだね、
ありがとうございます。
はい、いつもね、皆さんたくさんのおすすめありがとうございます。皆さんの素敵な時間の使い方、また教えてくださいね。以上、ワクワクドキドキお姉ちゃんでした。
純喫茶アネモネ R、
今日の純喫茶アネモネ R も閉店のお時間が近づいてきました。
ここからはアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、皆様明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
早速なんですけれども、今回ですね、もうふつおたがたくさん来ておりまして、
ありがたいです、
ありがとうございます。ご紹介させていただきたいです。
はい、
お客様ネームしんべえさんからいただいております。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。うるわしのあつお店長、きっこ店長、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今年も文芸アネモネRの活動を楽しみにしております。お体にお気をつけてご活動ください、ということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年もよろしくお願いします。よろしく
お願いします。さてさて、続きまして、お客様ネームキュボさんからいただいております。
はい、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。きっこ店長、あつこ店長、アルバイト店員の黒岩さん、こんにちは。
こんにちは。
年末のコミケ参加お疲れ様でした。そしてありがとうございました。
こちらこそです。
今回僕はお二人からコミケ参戦が発表されてから、幸運にもビッグサイト近くのホテルが取れたので、仕事を納めしたその足で東京に向かいました。その甲斐があってコミケ開始宣言をビッグサイトの建物の中で聞くことができ、お姉ちゃんと詳細へ向かいましたが、すでにかなりの長さの購入列ができていたのにはびっくりしました。そんな状況だったので、購入の時もお渡しするだけでも大変だなと思っていたのですが、お声掛けをいただけて本当に嬉しかったです。
ありがとうございます。
購入後はイクヨアンさんのサークルでお二人もイラストを描かれていた新刊を購入したり、文化放送の企業ブースで買いそびれていた文芸アネモネ R の CD を購入したり、この日に参加していたファビュラスな姉妹がちょうど完売し撤収をしているところを目撃したりしていました。 再びお姉ちゃんと少佐に戻り、一冊目はきっこお姉ちゃんに手渡ししていただいたので、やはり厚子さんからもいただきたいと思い、二冊目も無事購入できました。その時は厚子さんだけでなくお姉ちゃんからもお声掛けいただけたのにはびっくりし、まともな返事ができずすみませんでした。そして無事完売した場面にも立ち会えてよかったです。一緒にお手伝いをされていた黒岩さんや、完売後もポストカードを配布されていた石黒千尋さん、コスプレでお手伝いをされていたつなぎさんをはじめ、皆さん本当にありがとうございました。というわけです。
もうこちらこそありがとうございましただよね。
はい、希望さんありがとうございます。すごいですね、前日からホテルに泊まって
本当ですね、
来ていただけたということで、ね、ありがとうございます。
もう手にされた方はね、この本についてなんかこう、はい、やっぱり私たちコミケ当日頒布させていただくまでは、はい、このなかなかこうなんて言ったらいいんでしょうね、宣伝活動って言い方もちょっと心配になるぐらいいろいろな、ね、
ご紹介を細かくできなかったから、
そうですね、いろんなコミケのルールとか ね、はい、ありましたので、はい、であの私たちがいつも聞いていただいているチャリティー CD もね、もちろん頒布することはできないですし、はい、
そうですね、
こういろいろと決まり事の中でなかなかねうまくお伝えできなかったかもしれませんが、今ここに例の本がありますよ。
ちょっともうこの、ね、
私ちょっとねこのグラビアページ今見てます。
グラビアページね、うん、ちょっと恥ずかしいところがたくさんあります。
いや、そんなことないです。
お行儀悪いよってお母さんから叱られそうな、
うっそ
ー、ね、
このね、
こんな台の上に乗るんじゃありません。
これもう手にされてる方はわかると思うんですけど、はい、まだね、うん、手にされてない方は、ね、何なんだろうと思うかもしれないけど、 か、ね、かなりこのポーズがですね、あっちゃんの攻めてます。
そうですかね、これ実は、何を着ようかっていう衣装をね、2人で選んだ時に、ね、はい、まあ、お姉ちゃんと少佐だから、はい、ちょっと少佐っぽい格好もしたいなっていうことで、
はい、
この、まあ、着させていただいてるアーミーのジャンパー、
はい、当日もあつこさん着てらっしゃいましたよね。
そうなんですよ、当日着ていたんですけど、はい、これがね95年公開のゴーストインザシェルの映画の当時の、スタッフジャンパー、ね、
スタッフジャンパーなんですね。
そう、ゴーストインザシェルスタッフって、
本当スタッフって入ってる
っていて、はい、で私どうしても欲しいって言っていただいたものだったんじゃないかなと思うんですけど、これが意外とまあ、20年以上前のものなので、今年ちょっとビッグシルエットも流行ってるけど、
そうだね、
少しねサイズ感も男性用だし、
はい、
ビッグシルエット過ぎちゃって、うん、撮影の時にどうやってこれを着たらいいかなって考えた挙句のこのポーズ。
皆さん、このビッグシルエットのジャンバーなんですが、下に黒のこうレースのピッチリしたこう透けた感じのいい感じのこものを肩をこう
こう、ね、
なんていうんですかね、
なんかちょっ
と極道の
でも分かりやすい説明的な、
はい、ですよ。で下黒のこうパンツがまた似合う、これ普通の人できない、かっこいいのがあり
からの
赤い
この
ミニドレス、
最初の方が私の写真ばっかりなのよ。
いや、いいのよ、ね、この流れいいのよ、ね、
本当さ、きっちゃんにさボンボンって最初出してほしかったんだけど、ちょっとなんかいろんなね、ページのね
とかのね、うん、カラーの問題とかいろんなことがありつつね、
あっちゃんからのあっちゃん、
そうなんですよね、
ちょっと恥ずかしい
シックな感じからいきなりビビッドな、
ね、このドレスも、まあ、ミニドレスだけど このポーズがあっちゃんね、擬態を表していて、
そうなんですよ、これねオフィサーのモネさんでお借りした井上菊子さんの ました。私も昔着たことがあるっていう。
ミニなんですよね。
そうですね。でこれを、ま、膝上
かなりの上ですね。
でさこれさ、普通に着てもさただの痛い人になっちゃう、う
ん、ごめん私着たけどね。
あ違う違う痛いの大丈夫大丈夫。
キッチャーは平気なの。
そんなことないよ。キッチャーは平気なの。でもさもうねあの17歳何クルメっていう私がさ普通になんかこれ着てにっこりしてさポーズしてもなんかたあいたたたたたってなっちゃうかなっていう、うん、これも考えあぐねた挙句、うん、なんかこうアンドロイド的な
ぽいよね。
なんか人形マネキンみたいな擬態っぽい球体関節人形っぽい感じだったらどうかなって思った挙句のこの
素晴らしい
素晴らしいっていうかちょっと ねどうしたんだろうこの人って。
いやいい写真ですよ本当にね。
素敵な写真です
よ。からのもうねメイド君も多分皆さんも見飽きてる、ね、私の
やっぱりこれがないとっていう。
もう私のメイド君
かわいらしい、
もうまた来ちゃった、ね、みたいな私の
もう本当これがないとね納得しないからね。
いやいやいや
そんなことないよ、
ねでね、チャイナ服をお互いピンクとブルーをお互い持ってたので、
はい、お互い持ってたんです
か。そうなの、
うん、全く色違いで形一緒だったもんね。
そうなの。これそうなんですか。
元からお互い持ってて
セットで買ったわけではなくてお二人がもともと持ってらしたんですね。
そうなんです、
ね、そうなんですね。もうセットで買われたのかと思ってました、
うん、でうまくいっちゃった
うまくいっちゃった
そしてドレスもね、
このドレスすごいですよね。グラビアメールしもう楽しかったし
からのもあの私たちのね30年のお仕事の歩みのページがあったり、ね、これねクロちゃんにいっぱい助けてもらってね。
そうですね。このあのページは担当をちょっとさせていただいて、ね、お二人といろいろとねどうしようこうしようっていうのをいろいろ
これね何を入れるっていうのも難しかったけど ね
もう全部入れてしまったらもうこのページにはもう完全に収まりきらないので、うん
ね、このね一応30年の歩みのページなんですけどかなりふわっとして大まかなっていう注釈が入っているの
で、ね、ちゃんとつけましたもんね。
つけましたね。でいろんな作品名が載っていたり、ね、
30年、はい、
そしてなんと今回これを見てほしいために次のページのこの漫画を見てほしいために私たち、
はいそうです
ね、この本を作りました、
はい、
文芸アネモネ R の奇跡、
はい
ね、この私たちずっとやらせていただいている声優朗読チャリティ文芸アネモネ R はどうやってであのできたのかっていうことと、
はい、
どうやって皆さんに助けていただいて今に至っているかっていうことをあの ねイクヨアンさんに書いていただきました、ね、漫画でね
すごくわかりやすいですよね。
だよね。
すごい
イクヨアンさんは私たちの文芸アネモネ R であの何年か前にアールマンという
そうですね毎回ブログの、
う
ん、
そう僕アールマンって
アールマンが、
はいね、
あの絵自体も書いてくださってますからね。
そうなの、はい、その時も本当にチャリティーであのご好意で書いていただいた絵もあったので、はい、今回もじゃあイクヨアンさんにお願いしようということで、
はい、
ねあのお願いしたらもう心よく引き受けてくれてね、あの漫画になっていて
素敵な漫画に描いてくださって本当にありがたいなと思いますし、
う
ん
そうだね、
この全体的なね想定っていうんですか、
はい、
なんて言って全体的なデザインの監修というか、
ね、
入稿に至るまでね、うん、イクヨアンさんが全てやってくださったの で、
ね、
もうこう同人誌って本当にこの周り文芸アネモネR界隈みんなこう初めてだったのでどうしたらいいんだろうっていうところでイクヨアン先生にすごい助けていただいて、
そうだったね、もうこれこの本をねそして見ていただいた方が、
はい、
じゃあその本来の朗読チャリティー CD、
はい、
これもじゃあ手に入れたいなと思ってくれたら嬉しいなというね思い で、はい、
そうですね、
ね本を作らせていただいたので、
はい、
当日ね、うん、あの会場でお配りしたポストカードがあったんですけれども、はい、そこにこの QR コードっていうんですか、
うん、
これが入ってまして、うん、その QR コードをこうかざしていただくと私たち声優朗読チャリティー文芸アネモネ R の活動の様子とかあとはその朗読の
作品を購入できたりという、ね、ページに行きつけますので、ねね、どうやったら CD を手に入れることができるかっていうふうにね詳しく書いてありますのでね、はい、そちらのホームページもチェックしてくださいね。
はい、はい、ぜひぜひ。
そしてなんと今この本が、
はいはい、同人誌が
同人誌がメロンブックスさんでは
い
販売されております。
はい、されております。はい、ちょっとですね実はそのお便りもちょっといただいておりまして、
はいはい、
読ませていただきたいと思います。お客様ネーム大川光太さんからいただいております。
ありがとうございます。
いらっしゃいませ。
きっこ姉ちゃん、あつこお姉ちゃん、こんにちは。お元気にしていますか？
はい、こんにちは、元気です。
僕はメロンブックスさんで予約をしてワクワクドキドキ楽しみにしていたお姉ちゃんと少佐の本が12月30日に無事に届いてとても楽しくなりました。今年は素敵な年越しができそうと思いながらいつかトーク CD も楽しめる機会があるといいなと思いました。お姉ちゃんと少佐の本、今までの宝物と一緒にずっと大切にします。これからも応援していますね、ということです。
あ、嬉しい、ありがとう、
ありがとうございます。他にもですね、お客様ネームイエローブルーさんからもコミケメールいただいておりました。
嬉しい、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
コミケ当日にはね CD と本と頒布させていただいたんですが、この一応とりあえず今は、はい、そうですね、本の方だけ、はい、メロンブックさんの店舗でも買えますし、はい、通販でも手に入れることができますので、はい、1月だったらまだお店にも置いてあると、はい、並んでると思いますしね、2月ぐらいにも並んでるんじゃないかなちょっとそのあたりは私たちわからないけど、 あ、ね、あとはね通販で、
はい、
ピコピコピコって手に入れていただいて、
ぜひぜひ、ね、
はい、
手に取っていただけると嬉しいです
ね。嬉しいですね。あ、 CD のことじゃあ次回話そうか。
そうですね、
こんな CD だったよっていうのをね、はいはい。そして文芸アネモナールが一冊の本から始まったので、コミケ当日の同人誌の売り上げの中から福島、宮城、岩手各県の災害対策本部に寄付金として20万円ずつ、合計60万円を寄付させていただきました。
はい、皆さんご協力本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
寄付金につきましては文芸アネモネアールのブログにこれまでの収支報告と一緒に公開していますので、ぜひご覧になってみてください。
さて、このお店では皆様からのメールをお待ちしております。
メールアドレスはanemone-r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題など、こちらまで送ってくださいね。
そしてここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。柚木麻子先生の読書エッセイ、名作なんか怖くない、宮城彩子先生も参加の短編アンソロジー、文庫版恋テロ真夜中に読みたい20人のときめく物語が現在販売中。綾瀬まる先生の文庫版桜の下で待っているは1月23日発売予定です。ぜひ書店でチェックしてみてください。
次回の純喫茶アネモネアールの配信日は2月3日です。お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は井上きっこと
田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店
お待ちしてます。